曜日の午後のカフェテラス。街角レポートのコーナーです。毎週火曜日はさっちゃんこと岡本幸子さんが調布の街から声を届けてくれることになっています。早速呼んでみましょう。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は気持ちがいい天気なんじゃないですか。
いいですね。もう昨日よりもやはり雲が少ないので、うん、とても気持ちがいいです。暑すぎず寒すぎず、本当に過ごしやすい天気です。
はい、今週は皆さんに運動会の思い出を伺っていますが、さっちゃんはいかがでしょうか。
あの運動会の時の思い出というと、あの小学校 1,2 年生ぐらいのことなんですけれど、うん、やっぱりの体操をするときに、なんか1年1組女子基準体操の体型に広がれとかあるじゃないですか。うん、その女子基準っていうのが人の名前だと思っていて本当にそういう子がいるんだと思って、いつもあの子名前呼ばれてるなって思っていて大きくなってから女子を基準にしてたんだなって思って分かったっていうことを今でも思えてます。
女子基準ちゃんはいなかったってことが分かったんですね。でもなんか、はい、そういうならではの言い方ってありますね。はい、すごい分かるな。ありがとうございます、
はい、
さて今日はある神社からお届けいただけるということですが、はい、どちらなんでしょうか。
はい、はい、今日は神代地元町5丁目にあります青い神社に来ています。漢字はですね、青はあの色、ブルーの青に、はい、イが珍しくてですね、山水に体のイチョウのイですね、はい、あの田んぼの月に月と書く、イと書いて青いという書く神社です。
山水に田んぼに月と書く青い神社ですね。
はい。で神社は三鷹通り沿いにありまして、神代寺小学校のお隣にあります。で奥には神代植物公園の東広場が広がっているというところです。で秋といえばお祭り、そしてこれからは七五三で神社が賑わう季節ということで、今日は青い神社に伺いました。今日は宮司の鴨志田邦彦さんにお話を伺います。鴨志田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鴨志田さん、あの白衣に紫の袴ということで、とても凛としたお姿で、私も背筋がピンと伸びる気持ちでお話を伺っているんですけれども、あの青い神社は1000年以上の歴史があると言われる神社だそうですね。
はい、平安時代のですね、延喜式という文献に、出ておりまして、大体1000年ぐらいは経っているだろうというふうに言われております。
神社様としては地域はどのくらいお守りされてるんでしょうか。
そうですね、あの江戸時代はですね、お隣に神代寺さんがございまして、そこの境内にですね、神社大王堂というお堂がありまして、そこが神代寺村ですね、当時のそこの鎮守様でしたが、明治になって、その神社と、お寺がはっきり区分けされたときに、青い神社が神代寺村の総鎮守になったというふうに言われております。
本当に古くからこの地域を守られているということなんですけれども、先ほども話題に出ましたけど、青い神社のイという漢字ですね、普段はなかなか使わない文字なんですけれども、どんな意味が込められているんでしょうか。
はい、このイの字はですね、山水に、イチョウのイと書くんですが、波ですとか池ですとか、あのこう広い範囲にですね、波立つという意味があるようでして、それに合うという字がついておりますので、水神様、水の神様をお祭りしております。
そうだ、そういう意味が込められているんですね。そして青い神社といえば、あの鳥居に向かって左側に大きくそびえ立つ、今も見えてますけれども、高さ34メートルと言われる御神木の大欅が有名ですけれども、もう樹齢はどのくらいになるんでしょうか。
はい、大体樹齢はですね、600年から700年と言われておりまして、今からそうですね、200年ぐらい前の江戸時代の文献にも挿絵で登場いたします。
何かもうご神木をね、あの見るだけでもなんかとても心が引き締まる気持ちがあるんですけれども、その大欅の、あの鱗と呼ばれるちょっとくぼんでいるところがハートのような形をしているということで、あの最近は縁結びの神様としても話題になっているそうですね。
そうですね、何年か前に、ある方からですね、 まあ、裏がハートみたいな形してるねっていうふうに指摘をいただきまして、
最近なんですね、そんなにね、
はい、そうですね、ここ5年10年ぐらい前ですかね。でもお隣の深大寺さんが、まあ、縁結びで盛んにされておりますのでうちもちょっとそんな感じで縁結びにこう結びつけてというんでしょうか、あのお参りの方にあの縁結びの効果がありますよなんていうふうにあの言ってるんですが
ということで、もう最近は遠方からもあの参拝に来る方が多いということなんですが、あのさて神社では1年を通してさまざまな神事が行われますが、今週末はいよいよ例大祭が行われるということですね。改めて例大祭というのはどんなお祭りなんでしょうか。
はい、例大祭はですね、まあ、年間数多く、まあ、ご神事ですね、あの神社の、まあ、神様ごとがございますが、その中であの最も重要な神事とされておりまして、まあ、分かりやすく言いますと神様の記念日、例えばあの神社が作られた日ですとか神様が祀られた日ということで、我々で言うとちょうど誕生日にあたるというふうに思っていただけると分かりやすいと思います。
なかなかお祭りだと、ね、盛り上がるだったりそういうことはしか考えませんけれども、こうやって意味を知るとまた深く、ね、お祭りに関われるかなと思います。でこちらの例大祭、1年で最もにぎわうお祭りということで、もう先週末おとといぐらいからです、ね、準備が行われているということで、もう神楽殿にはですね、おみこしも今2体用意されてますし、お花台ですとかもテントが張られて、今も電気の工事などもされていて、三鷹通り沿いにはまたしめ縄もぐるっとかけられてまして、いよいよだなと感じますが、例大祭は13日土曜日が宵宮祭、そして14日が例大祭ということで、具体的にはどんな内容になるんですか。
はい、13日の土曜日宵宮ではですね、4時から太鼓の巡行が行われ、4時半からですね、まあ、奉納演芸という形で、近くの神代寺児童館のですね、和太鼓サークルですとか、よさこいの、まあ、子どもたちが出演されたりします。また14日日曜日は大祭でございまして、1時半から、みこしの渡御太鼓巡行、こちらはですね神代寺入口交差点付近から始まります。またですね、2時からは、まあ、子どもみこし、まあ、お子さんを集めて、神代寺の北郎茶屋付近から神代寺の山門を往復します。またですね、4時半から奉納カラオケ大会、こちらはですね、ムード歌謡でおなじみのムーディ勝山さんがお越しになります。
はい、ということで最後は、午後6時半からおみこしが戻られるということですね。こちらの14日の午後2時からの子どもみこしは当日飛び入り参加も OK ということですので、あの遊びに来ているお子様界隈にいらっしゃる方を皆さん参加できるということです。で土曜日お天気心配ですけれども、日曜日は晴れそうですね。
そうですね、はい、もう天気がこう良くないとやっぱり、まあ、お祭りですから、うん、なるべくこう晴れていただいて、はい、雨でも、まあ、うちの神様はですね、水神様ですので、
ああそうだ
まあそれもまあ神様のおぼし召しということで、はい、
素敵な考え方ですね。
そうですね。そして11月15日、これからは七五三ということで、お子さんの七五三参りの季節になりますけれども、葵神社ではもうすでに七五三のご祈祷も始まっているそうですね。
はい、早い方ですと、まあ、9月から、まあ、遅い方ですとですね、去年12月の24日のクリスマスの日にですね、七五三のご祈祷に来られた方もいらっしゃいますので、はい、もう皆さんそれぞれあのご予定を合わせて、来ていただければと思います。
はい、こちらの七五三のご祈祷を希望される方はお電話かメールでご予約をお願いします。本当に地域の方がとても大切にされている神社ですので、私も何度もあの初詣にお邪魔しているんですけれども、あの年末になると血の輪くぐりというもともとは茅でできている輪っかが置かれまして、その輪っかをくぐると魔除けになるんでしたっけ。
そうですね、まあ、知らず知らずにこう私たちがですね、まあ、犯してしまう、まあ、罪ですとか汚れをですね、まあ、血の輪をくぐることによって、まあ、お祓いして、まあ、お清めをしていただいて、新しい年新年を迎えていただこうということで、あの毎年12月の終わりに置いております。
寺をくぐるというのも1年の年始めの恒例に地域の方なっているんですけれども、うん、まだ来たことがないという方は、ね、本当に歴史と自然に囲まれた神社ですのでぜひお越しください。こちらのアクセスなんですが、バスが便利です。一例申し上げますと、京王線の調布駅北口から京王バスか小田急バスの三鷹駅行き、もしくは吉祥寺駅行き、または教林大学病院行きに乗って青井神社前というバス停で降りてください。その他の行き方や神社について詳しくは青井神社のホームページをご覧ください。ご祈祷の問い合わせもホームページからすることができます。またお電話でのお問い合わせは 042-482-5710 です。受付時間は午前9時から午後5時までとなっています。では最後に宮司の鴨志田さんからラジオを機の皆さんに一言あればお願いいたします。
はい、今週末、10月の13、14と当神社の例大祭でございます。露店も多数出店いたしますので、近隣の方、近隣でない方もぜひ、一人でも多くの方にご来場いただければと思います。またですね、七五三、年末年始初詣と続きますので、こちらの方もどうぞ大勢の方来ていただければと思います。
はい、鴨志田さんありがとうございました。鴨志
田さんありがとうございました。
はい、今日は神代地元町の青井神社からお伝えしました。
はい、さっちゃんご苦労様でした。いや、例大祭は神社のお誕生日のようなお祭りである。そして血の枠ぐりは知らず知らずに背負ってしまった厄や罪を落とす意味があると、まあ、普段何気なくね参加している行事ですけれども、改めてこの宮司さんのお話を聞くと、その意味も分かってより楽しめそうですよね。13日14日の例大祭、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。次回の街角レポートはテッシーこと手島隼人さんが担当です。次回はスポーツジムルネサンス仙川から届けてくれることになっています。お楽しみに。以上、街角レポートのコーナーでした。